ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から7月の放送ですね。7月に入ったということで、テーマも新しくなりましたのでお伝えします。7月のお便りテーマは虫です。テーマがこんなに短かったの初めてな気がするんですが、もうちょっと長くテーマのなんかタイトルを作ろうかなと思ったんだけれども、これ以上になんか膨らまなくて、今回はあえて虫の一言でいこうかなと思いました。虫が苦手な方ごめんなさいね。もうすぐね、7月に入りましたし、子どもたちの夏休みも始まります。夏休みといえばカブトムシ、クワガタなどを探しに虫取りに行ったなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。最近の子どもたちはどうなんでしょうね。虫かご持って網を持って虫取りにみたいな楽しみ方をしている男の子たちもいるといいなと思いますが、そんな感じで7月は虫についておしゃべりをしていきたいと思います。先ほども言ったように虫が苦手っていう方も結構多いと思うんです。なので反対に虫が苦手っていう意見も欲しいなと思っていて、こんな虫が嫌だとか、この虫は私どうしてもダメとか、そういったものも含めて苦手派のご意見もぜひお待ちしていますので、お便り送ってきてくださいね。さて今日は素敵なゲストの方がいらっしゃいます。ボイスクリエイターの柿澤美希さんがいらしてくださいます。私は初めましてになるんですが、まずボイスクリエイターというお仕事、どんなお仕事をされてるのかなってすごく興味深いです。声のお仕事をされているんだと思うので、お歌を歌ってらっしゃるのか、またまたこう何かナレーションみたいなお話をされているのか、いろんなきっとお仕事をされていらっしゃるんじゃないかと思うので、そのあたりもお伺いしたいなと思いますし、また何やら今日は私の大好きなワンちゃんの話ができるということを聞きまして、すごくワクワクしています。かわいいかわいいワンちゃんのキャラクターのお話が聞けるということなので、皆さんそちらの方も楽しみにしていてください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
やイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはボイスクリエイターの柿澤美希さんです。こんばんは。
こんばんは。
初めまして。
初めまして。もう会いたかったです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、 ボイスクリエイターというお仕事、私は初めて出会ったんですけれども、
ちょっと格好つけて言ってるんですけれど、まあ、はい、声を使ったことで、はい、まあ、皆さんお元気にできたらいいなっていうことで、まあ、司会をやらせていただいたり、ナレーションとか、はい、で歌も今一生懸命勉強しながら、
はい、
歌の時間を増やしつつあるところです。
あ、そうなんですね、はい、今聞こえてきています叶え体操も美希さんが歌ってらっしゃるということですけれども、この曲はどういった曲なんですか？
はい、実は叶えちゃんというですね、
はい、
みんなのために祈ってくれる祈り犬叶えっていうキャラクターがおりまして、でその叶えちゃんを生み出したのが一応私なんですね。
はい、かなえちゃんがね、今日スタジオに一緒に来てくれていて、可愛いマスコットのキャラクターをお持ちいただいたんですけれども、はい、ワンちゃんですよね。
はい、そうなんです。なんでピンクかっていうのはいろいろあるんですけれども、かなえちゃんというワンちゃんです。
ワンちゃんね。
2歳の女の子。
あ、2歳の女の子なんですね。ピンクの体に紫色のお耳。
そうですね。
尻尾もそうですね。
ちょっと髪がかっていて、天使になって舞い降りてきた時に、ちょっと普通のワンちゃんの色から変わってきたんですね。はい。なので、そんな色になっております。
中に羽が生えてますもんね。
そうなんです。みんなのところに困った人がいたら、シュスススッとこう飛んでいって、
出
ちゃう。とこうなんか背中をしてあげるみたいな感じのキャラクターになりたいんです。
かわいい。いや、すごく私大好きです。このイラストのタッチもなんかすごい温かくなるかわいいキャラクターですね。
ももさんにそんな風に言ってもらったら、すごい、もうなんかかなえちゃんももちろん喜んでると思うんですけども、私はもうめちゃめちゃテンション上がっちゃいますね。ありがとうございます。
私一番好きな動物がおそらく犬で、もう動物は全部好きなんですが、はい、それでもやっぱり子供の頃飼っていたりもしましたし、犬がすごい身近で大好きな動物なので、今日ワンちゃんのなんかお話を伺えるのかなと、ちょっと打ち合わせの時にワクワクしたんですけれども、私のこの目の前に絵本も置いてあります。絵本を作られたのが美希さんだというお話ですけれども、もう少し詳しく聞かせていただけますか？
ありがとうございます。私ちょっと子供がね、なかなか生まれなくって、でこう出会うワンちゃんたちが自分の本当に子供みたいになっちゃったんですよね。もう本当に、もう我が子って言えちゃうっていうような存在になって、でその中で、まあ、ペットショップにたまにいろんなもの買いに行きますよね。
はい、
でその時にこう日にこう立つにつれてどんどん安くなるようなワンちゃんがいて、
はい、
でちょっとペットショップの方とお話ししていたら、まさかこのワンちゃんこれから万が一売れなかったらどうするのって伺ったら、その店員さん、まだ若い店員さんで、もう目に涙をいっぱい溜めて、それを見ていたら、その何も言わなかったんだけれど、私の中でもしかしたらとっても恐ろしいことが起きちゃってるのかもってちょっと思ったんですね。で、ちょっと調べるようなきっかけができて、でそのワンちゃんたちがやっぱり保健所に連れて行かれたりすると、
はい、
やっぱりかなり の確率ですぐ殺されてしまうというような現状が分かって、でそれが今からもう20数年前なんですけれども、
はい、
これをちょっとみんなに伝えないと、自分たちが飼ったワンちゃんとかがいろんな事情で何か手放さなきゃいけないみたいな時に、手放した瞬間に殺されちゃうんだよって、それもとても辛い状況で殺されちゃうんだよっていうのは何とか伝えないと、私は我が子のように思ってるワンちゃんの仲間たちが、こんな風にっていうのでびっくりして、
はい、
で今はそんなことないんですけど、昔やっぱりペットショップさんも、やっぱりどうしても売れ残っちゃった時っていうのは、やっぱり殺してしまうようなこともあったみたいなんですね。でそういうことはもう今ど
う
改善されてきてるんですけど、でそれを知ってしまったので、なんとか若いママたちパパたちにその現状を知ってもらって、子供がワンちゃん飼いたい猫ちゃん飼いたいって言ってもあんまり安易に考えないで、でその時にこういう絵本があったら少しは役に立って、その子たちが責任持って家族で飼ってもらえるような方向に行ったらいいなって思いで、で全く文章能力とかないんですけど、もう本当にたくさんの人に助けてもらって、で出版社にもいろいろ掛け合ったんですが、
はい、
やっぱりその保健所が題材みたいになっちゃうようなものはちょっと難しいっていうことで、
はい、
で結局 自費出版で出して、で、まあ、何人かのそのワンちゃん猫ちゃんに対して、まあ、気持ちを寄せてくださる方たちがちょっとずつ応援してくれて、でその絵本から飛び出して、でかなえちゃんが着ぐるみになったんです。
すごい。そうなんですか。
この絵本自体はね、役割としてはもうとっくに坂上忍さんとか本当にたくさんの芸能人の方たちが、もう保護活動をたくさんされて、保健所に連れて行かれちゃったワンちゃんも次の飼い主さん探そうねみたいな保護団体がたくさんあって、そういうおかげでだいぶだいぶ、でもまだやっぱりゼロなんていうことは全く難しくって、まだまだ殺処分は続いてるんですけれども、
はい、
でもそこからはちょっともう卒業というか、ワンちゃん猫ちゃんの殺処分についてのお話としてはもう卒業して、これからはこのかなえちゃんにもう一回命を吹き込んで、生まれ変わったかなえちゃんがなんか誰かのために寄り添って、優しくこう包み込んであげてっていうような役割で、
はい、
なんか命を吹き込みたいな、ももちゃん助けてください、何か何かメッセージを、
メッセージを、いや本当そうなんです。だから羽が生えていて、はい、みんなのところにこう飛んでいけるような、はい、叶えるというところから、はい、そうなんですね。
なんか人のために祈ってあげるような気持ちっていうのが、なかなか今少し減ってるかなっていうところを感じるんですね、
はい、
なんかこう自由も素晴らしいし、自由ってとっても大事なことだけど、自由自由って言い過ぎて、なんとなくこう自分勝手に振る舞ってしまうように見えちゃうようなことも少し増えてきてるみたいに、まあ、感じることもあって、でもちょっと思いやりを持っていろんなことに優しさをこうプラスしたら、やっぱり世の中良くなるし、お母さんたち本当に忙しくなっちゃってるから、そういうお母さんたちにもこうかなえちゃんが手伝ってあげることで、お子さんたちがなんかね、こう優しい気持ちをずっと保てるような、もともともお子さんって本当はすごい天使だから、その天使がだんだんちょっとこういろんな社会の、ね、中でこう ねあれするけど、そこをこう少しかなえちゃんがいつもいつもこうなんか、こう引き止めるというか、その優しさのなんか塊がずっと保てるようなね、なんかそんな風な寄り添える、私アンパンマンが大好きで、でアンパンマンもなんかこうね、本当に優しいヒーローじゃないですか。
そうですね。
なんかね、そういうこう優しいヒロインになりたくて、この子が羽ばたいてくれるといって、本当に羽ばたくといいんですけど、今のところまだ羽ばたけてないので、ももちゃんの番組からこうかなえちゃんが羽ばたくといいなと。
ね、でも今のお話を伺っていて、私かなえちゃん、もうミキさんがかなえちゃんだなってすごく思って、そのきっかけはワンちゃんのことからスタートしたものかもしれないですけども。その犬とか何とか関係なく私たち人間にもつながることだし、いろんな人がいろんな生き物にこう思いやりを持って優しさを持ってっていうところに全てになんかつながるような感じがして、だんだんかなえちゃんに見えてきました。ミキさんが
それはめちゃめちゃ褒め言葉で、そんな嬉しいこと言われたことないですけど、本当に今言ってくださったようにね、で今やっぱり食べるものとかも苦しんでる方たちが世界中にまだまだいっぱいいるし、で日本ちょっと贅沢しすぎて、でこんな時にお米騒動になって、お米食べられないみたいなことになったりして、だから本当に物の大切さとか、いきなりお米ができないとか、お魚さんがやっぱり一生懸命育って泳いでくれたおかげで私たちおいしいお寿司が食べれるとか、なんかそういうことをやっぱりなんか子どもたちにちゃんと伝えて、食育とかそういうことにも何かこうかなえちゃんがねこう携われるといいなってちょっと思っていて、全ての命に優しくあって、だからなんか食べるものに対しても、まあ、アニマルウェルフェアって言って、なんかこうその子の最後の亡くなり方がやっぱり楽だといいですよね、苦しまずに、そういったものを自分たちも食べれた方がエネルギー的にもね、やっぱり苦しんだものを食べるっていうよりも、やっぱりだからそういうのもみんなが思いやってあげるときっといいだろうし、なんか自分たちただエネルギー取ってればいいんだみたいなことじゃなくてっていうことを 分かってもらえるお子さんが育つようなものにかなえちゃんがこう何か役立ちたいっていう感じなんですよね。
そうなんですね。なんかもう本2冊目の本を書いていただきたいです。そういうことで、
ね、文才はなくてね、もう本当大変なんです。もうだからこう思いはねあるので、誰かねこうやっぱり優秀な人に何かね、書いていただけたら可能性があるのかなと思ってるんですけど、でも
本当になんか言葉で話してもなかなかね、小さいお子さんだとこうイメージできないものが絵本で、実際こういう可愛い絵を見ながら、でも現実はこういうことが起こっていて、ね、よくなんか食べ物残しちゃダメよとかって言われるけど、それはどういう意味かまでこう噛み砕いて理解できてないことも多いじゃないですか。はい、
まさしくそれですよね。
ちょっと話が違っちゃうかもしれないですけど、うちの子供たちがやっぱり得意じゃない野菜があったりして、はい、で、今まで私が料理の中で、インゲンをあんまり好きじゃなかったんですね、娘。で、インゲンをお料理の中入れてても、なんとなく私あんまり苦手だからってちょっと避けちゃったりとか、ママあんまり入れないでねとかってしてたんですが、今年学校からインゲンの種をもらってきて、それを初めて育ててみたんです、種から。で、自分で育ててみて、こういうふうに花が咲いて、インゲンが実って、あ、これが普段今までお料理出てたインゲンなんだって思って、ママ食べてみようかなってなったら、娘がやっぱり残さずに食べるようになりまして、
素晴らしい。
なんかでもそういうことですよね。
そういうことです。
今までただこう食材の一つだったものも、実は種から大事に大事に育って命がこう大きくなって実って、それを私たち食べてるんだってことを多分実体験の中から感じたみたいで、あ、ちゃんと食べられるようになるんだなって、私ちょっと感動しまして、その時に。
娘さんもとっても素敵。やっぱりもちろんこういうママだから、あれだけど、本当にその通りですよね。もうそういうことをいっぱい散りばめてあげられて、それがこう物語になって、そしていつかはアニメにして、みたいな、もうね、妄想がね、止まらないんですけど、妄想ですよ。本当に妄想ですよ。
だけど、全てそこからスタートですもんね。イマジネーションからどんどん形に。ねえ、なっていけたら素敵ですもんね。そうなんですか。じゃあもう夢がいっぱい広がってらっしゃるんですね。
はい、なのでまたももちゃん、ここ訪ねてくるかもしれません。こんな夢がまたできちゃった。
でもすごい嬉しい。でも私もすごく同じ気持ちなので、私本当に植物も好きだし、虫も好きだし、動物も好きだし、もちろん人も好きだし。ねえ、そうですよね。それをまた子供たちにちゃんとこう、わかりやすく伝えていかなきゃいけないなっていうのを、日々すごく感じるので、
大人たちのね、やっぱり本当責任をね、しっかりだけど、やっぱりこう目くじら立ててダメって言うんじゃなくってとか、そういうその伝え方の中にやっぱりかなえちゃんからいっぱい大人の方にもヒントをねもらってっていうような、ことをしたいなと思ってるんですよね。
そうですよね。いや、ぜひたくさんこういうお話ってしていくと、いろんなこうなんて言うんでしょう、同じ気持ちの仲間が集まってきてくれたりとか、助けに、ね、なってくれる人がいたりとかってこともあるので、ラジオでいっぱい言っていただいて、ミキさんの夢が大きく叶うように
ありがとうございます。
私も応援させてください。いやー、そんな思いがいっぱい詰まっているキャラクターだったんですね。ミキさんは本当に、先ほどもね、最初にボイスクリエイターというふうにご紹介しましたけれども、いろいろなお仕事を幅広くされていまして、一曲目に聴いていただいた曲もミキさんが歌われた歌でしたが、その他にもまたちょっとお歌のお話があると伺いました。
はい、ありがとうございます。一つはですね、私司会もちょっとさせていただいていて、
はい、
で、司会をしている中でまた出会った素敵なですね、ダークダックスっていう昔大ベテランの、素晴らしい4人組の方々がいらっしゃったんですけど、はい、その方の素敵な歌を歌い継いでいるブルーバーズさんっていう方たちがいらっしゃるんですね。でその方たちはそれぞれがもうソプラノ歌手だったり、オペラ、もう本当すごい技術を持った一人一人が、4人集まって、ブルーバーズというメンバーで歌ってらっしゃるんですけれども、本 当に素晴らしいハーモニーなんですよ。でも震えるぐらい感動しちゃって、でも私は司会の枠を超えてですね、もうなんかちょっと一緒に応援させてくださいっていう感じになって、もうだから追っかけな感じですよね。で、彼らが7月6日に、ちょっと三鷹市公会堂で、演奏会があるので、それのちょっと宣伝もちょっと今日させていただきたいっていうので、ちょっとご紹介をさせていただきます。
ありがとうございます。
で、彼らともいつか一緒にジョインしたいんですけれども、私も歌をですね昔々歌っていて、でしばらくちょっと封印していたんですけれども、今もう年齢がもう100歳まで頑張れっていう世の中になってきたじゃないですか、じゃあまあいっかみたいなことで、歌もまた再開したんですね。驚きますが、でそんな中で、渡辺忠明さんっていう方が、私がアニメをちょこっとやらせていただいた時に、作ってくださった戦い戦ワンっていう歌があるんですけれども、その戦い戦ワン以外にもこのマジンガー Z はじめ、もうたくさんのもう皆さんが大好きなアニメの曲を、作って、そして演奏されてというか、指揮者をされて、アレンジメントされてる素晴らしい巨匠がいらっしゃったんですね。でその方が生誕100周年ということで、これをやはりこのまま渡辺忠明さんの才能をまた新たに皆さんに紹介したいっていうメンバーが集まって音楽祭を開催するっていうことで、でこの度私にまでですね、その主催者の方がお声をかけてくださって、で、歌をまた大きなステージで、もう本当に大きなステージは超久しぶりなの で、
楽しみです、ね、
歌えるのかなっていう感じなんですよ。もう本当ドキドキなんですけれども、8月23日土曜日に、昔の渋谷公会堂、ライン9部渋谷っていうところで、
大きなステージですね。
でたくさんの、私以外はもう皆さん有名なアニメ歌手の方とか、
私以外なんて言わない
で、本当に素晴らしい方たちが、
たくさん
出られるので、よかったらね、ぜひ皆様にも応援にいらしていただけたらなというふうに思っています。
あ、楽しみですね。8月暑い夏になりそうですね。
そうですね、もう今から一生懸命練習しないと、ちょっとなかなか、でも頑張ろうと思ってます。やっぱり歌って本当にみんなを元気にするし、歌う側も本当にこう、なんでしょう、体にもとてもいいっていうことがもう実証されているので、なんか歌はね、こういう、もちろんいろんな方とのコラボも一生懸命やっていきたいんですけれども、歌声喫茶的なね、本当にもうちっちゃな単位でいいから、みんなで、歌って大合唱するようなこともいろんなところでやっていきたいなと思ってるんです。それもちょっと私のもう一つのですね、なんか、ライフワークにしていきたいなというふうに思ってるんですね。
そうですか、じゃあ今後はもう歌の活動も精力的にどんどん広げていきたいなと思われてるんですね。頑張ってください。このね、お話一つ戻りますけども、ブルーバーズさんも、ダークダックスさんも、私のおばあちゃんも大好きで、お家でよく歌番組とかから、あと懐かしい歌番組のこの映像を流してくれるような音楽番組とかもあるじゃないですか、ああいうものでテレビの前ですごく見ていた印象がありまして、で今のこのブルーバーズさんの歌声も、私も動画ですけれども聞かせていただいて、なんかこうその頃私もふっと思い出して、おばあちゃんが聞いていた頃思い出して、素敵な歌声だなって思いました。
人柄が、その本当にダークダックスさんもみんな本当に紳士で、素敵な優しい方たちっていう、本当に私も印象だったんですね、昔で。本当にこの新しいブルーバーズのこの歌い継ごうとされているメンバーも本当に皆さん優しいんですよ。普段からめちゃめちゃ優しくて、で普段こうちょっとインタビューすると、もうその時の声が、 もう何でしょうか、すごいんですよね。もう胸から全部響いて、普通の声がもう半端なくすごい声なんです。
お話しする声から違うんですよね。
全然違うんですよ、
声楽のね、活躍されてる方たちので
、そういう方がやっぱりもう本当にその怒鳴らず、がならず、本当にもうほわーって歌ってるんですけど、それがミックスされて、うわーっていう感じですよね。
きっとこの、その動画でもすごいと思ったけれど、はい、生のね、コンサートはきっとすごいだろうなって思いまして、はい、でもそんな、あの、個々にご活躍されてる皆さんですが、 SNS を拝見したら、はい、なんかお写真はすごく皆さんこう和やかで、とっても仲のいい雰囲気が伝わってくる笑顔の写真がいっぱい出ていて、
もう本当その通りなんです。本当に、でも本当仲良しですね。面白いです。で、優しいので、まあ、この能登復興支援チャリティーコンサートとか、そういうチャリティーなんかにも本当に積極的に、
はい、
あの、参加されてくださるような、本当にもう皆さん心も優しく、歌も優しく、バッチリなメンバーなので。
そうなんですね、はい、ダークダックス、名前がブルーバーズ、やはり何かこうつながりがねある感じで、あの、英語でブルーバーズと、でダークダックスのお名前も一緒に入れたら、検索したらホームページがすぐに見つかりましたので、
はい、ありがとうございます。
ホームページとか、あとはさまざまな SNS もやってらっしゃるようなので、はい、皆さんぜひチェックして検索していただけたらなと思います。わあ、7月8月と楽しみなイベントが続きますね。
ありがとうございます。こんな風に、あの、紹介していただけると、もう本当、あの、多分ブルーバーズさんいつか来ちゃいますから、
ぜひ
ちょっとメンバー何人かで来ちゃいますから、
私もあのルーツがクラシックなものなので、はい、そうですよね、そんな話もね、伺えたらすごく嬉しいなと思いますので、は
い、
ぜひまたね、機会がありましたら、
はい、よろしくお願いします
。いらしていただきたいと思います、はい。いやー、ちょっとかなえちゃんのお話ね、最後また少し戻りたいなと思うんですけれども、はい、あの、この本を書かれたその20年ぐらい前と比べて、今いろんなそのワンちゃんとの出会い方というものもすごく増えてきていると思うんですね。バラエティに富んで、そのペットショップももちろんありますし、ブリーダーさんのところに行って直接子犬たちに出会うこともできますし、でも先ほどお話にあったような、その保護されたワンちゃんたちを譲渡するといったような活動されている団体さんもすごく増えていますよね、
はい、もうたくさん、本当にたくさんいらっしゃって、で、まあ、あの、坂上忍さんみたいに、まあ、もちろん芸能人でああいう有名な方っていうこともありますけれども、あの、坂上さんはいろんな保護団体を回られて、で、その中のやっぱりいいところをチョイスしながら今作られてるんですよね。で、保護団体の皆さんはやっぱり、あの、自分たちの身銭っていうのかな、やっぱり本当に大変な思いでやってらっしゃるんですよね、なので、なるべく早く引き受けてあげて、一匹でも多くのワンちゃんがその保護されてるところから、あの、それぞれのお家にもらわれていかないと本当に大変なんですね。もうその経営というか、その商売ではないの で、
そうですよ、ね、
本当にそれぞれのご負担が大変 で、 で、そこをしのぶさんなんかはやっぱりこうビジネスと絡めながら、ですごく本当にやっぱりとっても上手にやられてらっしゃると思うんですけど、そういうのみんなができるといいんですが、なかなかすぐにはね、そこまで難しいので、やっぱりできればペットショップではなくて、本当にたくさん の、 あの、保護されてるワンちゃんがいっぱいいますので、ぜひそういうところを検索して、でやっぱり自分との相性みたいなタイミングも多分あると思うので、
はい、
ぜひそういうところからね、あの、引き取ってあげて、そして最後まで見取ってあげるっていうのをね、頑張っていただけると本当に嬉しいんですけれども。
そうですね、はい、ワンちゃんを一匹育てるだけでもすごくお金がかかるんですよね。あの、ドッグフードとかもちろん皆さんパッとねイメージできるかと思いますけど、食べ物だけじゃなくて予防接種したりとか、本当に、あの、私たち人間みたいに保険が効くわけではないので、すごくお金がかかるんですよね。
で、やっぱり寄付にも限界があって、でやっぱりその最初寄付できてる方もね、ずっとじゃあ寄付できる、でき続けるかって本当に難しくて、なのでやっぱり寄付頼りになってしまう団体さんっていうのもたくさんいらっしゃって、で自分たちがバイトしてそのお金でそのなんとか保護の活動をっていうような方たちもいらっしゃって、 本当大変なんですよね。だからとにかく安易に飼って捨てられるワンちゃんがいなくなれば、そういう方たちの負担ももちろん減るわけだし、なので今まあ私たちが伝えてるのは、もうお願いです、新しいワンちゃん生み出さないでくださいっていう。で、あの本当にちゃんとした、あの、種を守ろうとされているブリーダーさんっていうのがいらっしゃるので、あの、そういうところはまた全然別なんですけれども、やっぱり中にはもうワンちゃんを命とも思わない、もう本当にお金の、あの、宝としてしか見ないっていうような業者さんもやっぱりまだまだいらっしゃるし、そういうところに、あの、こう、ペットショップにわーっと巻かれてしまうようなところもあって、ペットショップにももちろん罪はないんですけれども、やっぱりなるべくこのワンちゃんはもう、蛇口閉めましょうって今皆さん言ってるんですが、新しいワンちゃんをもう生み出さないで、今いるワンちゃんを、まあどうしても飼えなくなってお年寄りの方が、じゃあ私が次にそのワンちゃんを引き取るわ、みたいなことが、優しい社会になって自然になっていくことが、やっぱり私たちが今求めてる保護活動というか、もうとにかく、まあ、ペットショップでは、あの、生態は一切販売しないって、そこをやっぱり、伝えていこうとしてるんですよね、はい、
なんかこのたくさん子犬が生まれて、その中でみんながこう良い出会いにつながらないと行き先がなくなって保護されてっていうお話もありますし、はいはい、あとはなんかそのお父さんお母さんとしてこうお仕事っていう言い方もまた違いますかね。でもその子犬を産んだ後のお父さんお母さんのそのブリーダーさんのとこにいたワンちゃんがまたどこにこうその後引き取られたらいいかとか、そういう問題もあるって私伺ったことがあり
まして、はい、まさしくそうです。で、昔はもう本当に河川敷にそういうブリーダーさんたちがですね、あのもう子供を産めなくなってしまったっていうワンちゃんをもうそのまま流しちゃうとか、恐ろしいことはもういっぱいあったんですね。で、それでもだいぶ監視する目がやっぱり周りにもついてきて、相当悪徳な業者さんに対してはだいぶこう関われるようにはなってきたんですね。
そうなんですね。
でもまだまだなんですよ。まだまだ全部は追いつかなくて、でもそういうところから引き取られたワンちゃんで、なんとかあの次の飼い主さんを見つけられることもあるんですが、あまりにもダメージがやっぱり多いワンちゃんもいるんですね。そういうところでもう繁殖犬で、もうただ産まされただけで、もう全くゲージから出されないで、足腰もぐらぐらにもう弱ってしまって、もう産んだら産みっぱなしで、何にも太陽も浴びせてもらえないから、もう骨はボロボロ、もうそういうワンちゃんをまた保護活動されてる方が最後まで見とるんですよ。はい、だからもうそういうワンちゃんはその引き取り手がいなかったりすると、保護団体の方がそのワンちゃんを最後まで、でさっきおっしゃったようにやっぱりお金も本当にかかるんですよね。病気にもなっていくし、なのでやっぱりとにかくもう蛇口を閉めて、でそのワンちゃんとか、ね、猫ちゃんの命を預かりたいという方はもうやっぱり保護活動されているところに行って、新しい出会いをっていうのがもう私たちの本当に望むところなんですよね。
それはまた皆さんに知っていただくというところから、
はい、知っていただきたいです、ね、
そうですね、はい、かなえちゃんの思いを乗せて本当にミキさんに今日いろんなことを教えていただきまして、
とんでもないです、とんでもないです、
ありがとうございました。
いや、すごく優しくね、いろんなことを質問していただけたので、もう私ももう本当に嬉しくてありがとうございました、
こちらこそ。またぜひ番組にもいらしてください。
ありがとうございます。
それでは最後に、はい、これからまた歌の活動を頑張っていこうとおっしゃっていました、ミキさんの曲を皆さんにじっくりと聴いていただきたいと思います。曲紹介お願いできますか。
はい、これはもう私が10代の時に歌った歌で、10代の時の録音のまんま今日お届けさせていただきます。渡辺忠明先生に作っていただきました、戦え戦ワン、お聴きください。
本日のゲストはボイスクリエイターの柿澤ミキさんでした。ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある。いつでも一人じゃないよ。
Oh,
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにボイスクリエイターの柿澤美希さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。かなえちゃん本当に可愛らしいキャラクターで、なんかすごく癒されますし、そう、なんで背中に羽がついてるのかなと私最初にね見た時にワンちゃんだってことはすぐ分かったんですけれども、ああそういうことなのかとお話を伺っていてすごくよく分かりました。そして番組の中でもね話をしましたけれども、本当なんかね、かなえちゃんがもうミキさんそのものに見えてきて、なんか本当に愛にあふれた、優しさにあふれた方なんだなっていうのがすごくお話をしていて伝わってきました。こう動物を飼うっていうことはやっぱり一緒にね家族のように過ごしていく中でハッピーなことがものすごくたくさんあって、私も子供の頃犬を飼っていたのでね、そういう経験をたくさんしてきていて、やっぱりそのいいこと、可愛いこととか楽しいこと、幸せなことっていうのがたくさんあるんだけれども、その部分ばっかりをこう見てしまうと、その何か何でしょう、可愛いぬいぐるみを買ってきてお家に飾るっていうのとはやっぱり違っていて、そこに命が必ずあるわけですから、その軽い気持ちで可愛いからそばに置いておきたいみたいな気持ちで、やっぱり動物を飼う、犬と限らずですけれどもね、どんな動物もそうだと思いますけれども、そういう軽い気持ちで飼ってはいけないんだなっていうことを改めてもう一度考えなきゃいけないなというふうにも思いますし、その本当に大切なことがちゃんと子どもたちにも正しく伝わるように、その絵本という形だったり様々な形で、そうやっぱり伝えていかなきゃいけない、みんなに分かるような形できちっと伝えていかなきゃいけないんだなっていうことも改めてすごく感じました。私も動物好きですけど、うちの子供たちも本当に動物が大好きで、今ねまだ植物しか我が家にはいないので、何か動物を飼いたいねって話はずっと前から出ているんですけれども、改めてねその どの動物をお迎えするとしても、そういうことをみんなと一緒にしっかり考えて、でその中でこれからどうしたらいいかなっていうことを話し合っていきたいなっていうふうに思いました。とても勉強になるお話をたくさん聞かせていただきましたね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。 教えてももさん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。